中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう選挙も近いというところでですね、まあ中村さんが普段からずっとおっしゃっている共同とか、うん、市民の手によるまちづくりとかですね、はい、ここを今一度どういうものかっていうものを少しくっきりさせておきたいなというところでですね、今日もゲストをお呼びしておりまして、まあ、共同の本丸の施設であるというところで、那覇市の共同プラザというところがメカルの方にありまして、まあ、旧メカル庁舎ですね。そこで1年、これ何ですか、プログラムオフィサーのような形で勤務をされていた稲垣悟さんに来ていただいております。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
よく稲垣先生などと僕ら呼んでたりするんですけど、というのは帰国大でもね、長くお勤めになられていて、僕らは防災とかあと社会福祉とかのところでの接点が多いんですが、昨年はちょうどね、京都プラザにいらっしゃったということでですね、今日は京都プラザのこの1年間の総括と、はい、
そうですね、
を含めて、まあ、共同ってどういうものかということをもうちょっとくっきりさせるために、僕と中村さんとの間だけではくっきりできない部分を、まあ、しっかり話し合っていこうかと思っております。今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、早速なんですけれども、このメカルの共同プラザっていうのはどういう目的で建てられたってわけじゃないですね、もともとあった庁舎だから、どういう目的で設置されていたのかっていうのはどんな理解ですか？
これ正式名称は那覇市民活動支援センターっていうのが2階に入ってるんですね。
那覇市民活動支援センター
ですね。そして、まあ、3階には行政の、共同推進課が入っていて、それ以外に1階女性センターだったり、あと4階5階は、産業支援センターの分野に入っている。
あ、そうか、企業型のインキュベーションとかっていうものが4階から上、
そうですね、
で1階は元からあった女性センターと、ね、窓口業務もまだありましたっけ？
そうですね、昨年度は1階のこの、この奥まったところにね、窓口があって、そこでまあ住民票とかね、交付とかしてましたですね。
なるほど。じゃあ複合した施設ってことですね。
で、4号がその営利の事業をやっていて、2、3がまあ非営利になるみたいな、ね。で、特に2は、それが、市民というか、まあ、市民活動をやっている団体が、まあ、そこで活動をする。非営利で活動していくという、そういう場であったわけですね。
なるほど。で、3階は各種団体と、
そうですね。
共同推進課。
はい、共同推進課と、各種団体。まあ、行政関連団体ですね。
関連団体。大綱引きの人とか、ね、社協とか、あと、婦人会とかも入ってました。
そうでしたね。子供の連合会であるとかね、いうところが、入ってらっしゃいましたね。
関連団体。
関連団体ですね。
の施設が3階であるということなんですね。はい、じゃあ、稲垣さんは、この中で2階の方の市民活動。
そうですね。
市民活動。
そこで、まあ、肩書きは相談、専門相談員という、非常勤専門相談員という形で、
ほうほう、
まあ、実際そこでのプログラムを、まあ、回してったり、まあ、作っていくとかですね。あるいは、業務の中にはないんだけどもね、まあ、あえてアウトリーチしてってですね、外に出てって、外の情報も取ってきたり、あるいは外と繋いでいくということも、これは業務ではないんですけども、まあ、積極的に仕掛けたり、そういうことをやってましたですね。
なるほど、必要かなということでですね。施設は具体的に言うと、どういう、この2階も そこそこ広いと思うんですけど。
そうですね。あそこは、まあ、大きく分けるとですね、まあ、会議室、つまり市民活動をやってる団体が、安い料金で、まあ、会議、会合ができるようなね、そういうようなスペースが一つ。そしてもう一つは、同じく市民活動をしている団体が、 これも低料金で、うん、まあ、カラー印刷も含めて、安く、はい、まあ、印刷を、まあ、やっていくということですね。で、三つ目は、情報コーナーみたいな感じで、はいはい、市民活動に関する、まあ、情報を積極的に出していく、うんうん、あるいは、まあ、僕みたいな人がそこにいてて、うん、こういうような市民活動をしたいんですけども、正直どう言ってやっていいのかわからないとかね、ほうほうほうほう、あの、誰とつながっているのかわからない。あるいは、うん、NPO 法人にするのか、社団法人するのか、どうしたらいいのかわからないみたいな。
相談業務ですね。
そうですね、相談業務。うん、なおかつ、まあ、一緒に考えながら、うん、まあ、プロモーションしていくようなね。うんうんうん、で、まあ、さらにはそこに、地域の、まあ、中学生、高校生たちも、何らかの形で来てもらって、うん、まあ、勉強もするんだけども、そこで社会の設定を見出しながら、将来は市民活動をやっていく、うん、まあ、キーパーソンの元になるセンスを磨いてもらえたらな、みたいなところも僕もやってたんですね。
ああ、そうなんですね。うん、じゃあ、学生に対してそういう開き方もしてたってことですか？
そうですね。これもまあ、市民活動支援センターの場合、うん、非常にあそこの、まあ、厄介だったのはですね、団体登録をしなきゃあそこ使っちゃいけないというね、
ほうほうほう、
問題があったんですよね。これはなぜかと言いますと、あそこは耐震構造になっていない。当初するよ。うん、耐震構造を変えるという話もあったんですけども、うんうん、まあ、結局どうもそれが流れたようで、耐震化されなかったので、不特定多数の人があそこに集まることがダメだということになって、それで苦肉の策として、まあその4階5階の事業所であるとか、市民団体で登録している人たちが、まあそこに来るという、まあ、まあ、名目上、団体を作って、そこの人たちが、まあ、ここに活動、ここで活動するみたいなね、そういう位置づけになったんですね。なので、子供たち、学生たちもですね、まあ、地域のメカルまちづくり協議会と、僕らが組んでですね、そういう、学習ステーション、あるいは高校生おしゃべりカフェというのを、高校生、中学生と一緒に団体作ってですね、そこにメンバー登録してもらって、来てもらうようなね、そういうような、ちょっと苦肉の策でやったりしましたね。
まあ、あまり本線とは関係ないというか、ええ。まあ、アイデアで乗り切らないといけなかった。
もうそうなんで、ね、アイデアでもう、なんとかね、乗り切るしかなかったという感じですね。
そうなんだ。理由はじゃあ、これ、耐震構造が、いわゆる難があったっていうことなんですか。
そうですね。だから、もともとは、地域の方はあそこにですね、新都心地域、まあ、1万8000人人口いらっしゃって、就業者も、まあ、2万弱ぐらいいらっしゃるんですよね。
そうですね。
その中で、公民館がない、児童館がない、図書館がない、これをあそこはまあもともとメカル庁舎という那覇市のね、施設、まあ庁舎だったですよね、それが空いた時にあそこをぜひという話にはなったんですよね。で、当然那覇市側もあそこをそういう展物館にあった NPO 活動支援センターを移すということもあって、まあ市民に特に地元住民をまあ特に意識をして開いて、たようなね、そういう施設にするということだったらしいんですね。でも実際その耐震化がまあなされなかったことによって不特定多数の人が入れないということになってしまって、それがまあこういう今の状況になったという、
そうか、そもそもそこに危険性があるんだったら誰も入れちゃダメみたいな話にもなりそうですけどね。
ほんまそうだと思うんですよ。感覚で言うたらね。
こそうか。なので団体登録必要だということですね。ルーツになっているのは、じゃあ天仏の中にあった NPO 活動支援センターが、名前を変えてここに移転してきたということなんですね。
NPO よりももう少し間口を広げて、まあ身近なことでそういう NPO とかまではいかないけども、ちょっとしたことで何か社会の役に立ちたいと思ってる人を、まあ一緒に考える背中を押してあげる、時に引っ張ってあげるような、そういう場所でということが、まあ趣旨だと考えられるんですね。
なるほど。そういう趣旨だったということなんですね。まあそのために、一つのスペースを貸す、これ会議室だったり、あるいは便宜を図る。印刷だったりね。
そうですね。
ということと、もう少し長木さんはそこを広げて、子供たちだったり、
まあ、地域の人とかね、
地域の人だったり。
まあ、皆さんご承知だと思うんですけども、非常に寂しい空間なんですね。誰も来ないんですよ。
もともとあれだけたくさんの人がいた庁舎だったわけですよね。
ガラガラなんですね。あそこはね。まあ、あそこの、まあ、立地自体がそもそも、まあ、問題があるというのかね、新都心の街づくりの中で、例えばメインプレイスがあって、美術館、博物館があっ って新都心公園があって、その一角に市民活動支援センターがあるんだけども、うん、それぞれがこう動線で結ばれていない、隣隣接をしてるのに動線がないから回遊しないんですね、うんうんうんうん、つまり市民活動支援センターにはあのメインプレイス、美術館、そして、うん、公園、ここの利用者来るということがないんですよね、うん、
距離的に遠くもないですけど ね、
もう本当に隣接ですしね、うんうん、だからそういったところまで、まあ、そもそもまあ考えて設計もされていないし、うんうん、ゾーニングされていないということもあると思いますし、まあ、もう一つこの市民活動支援センターとしてオープンした2016年の当初に、本来的にはそういったところも周辺のそういう事業所さん、あるいはその施設、公共施設とやっぱりリンクをもっと張っていくことをですね、戦略的にやっぱりやるべきだったと思うんだけど、それがまあできてなかった、まあ、今もできていないということだと思うんですね。
なるほど、ハードもソフトもということですね、うん、そうですね、はい、そうか、言われてみればそうですね、この周りにある資源というか、
そうなんですね、
あの割と距離的には近いのに、
近いのにね、うん、しかもね、あのメインプレイス あの三栄の店長さんにお話を聞くと、うん、あそこに1日10万人人が来るって言うんですよね、うん、10万人があそこにいるのに、うん、公園利用者も多いですよね、うん、あのウォーキングしてる人もいると、やっぱり数万単位でいると思われるんですよね、うん、それがうまくその周辺の施設につながっていかないっていうのはね、
なるほど、
もったいないですよね。
そうか、まあ、ただそれは先ほど言ったあの入り口を狭くわざわざしてるわけじゃないですか、
う
ん
ですね、
市民活動っていうものが登録制であったりってことですね。
そうですよね。
そもそも市民活動っていうものがどういう定義なのかっていうのが、うんうん、皆さんに伝わっていないというか、
それはあるでしょうね、市民活動が伝わっていないこともありますし、うん、まあそもそもあそこを市民活動支援センターとするのに、うん、やはり間口を狭めてしまっていることもやはり、うん、だから、うん、近隣にあれだけの人がね、市民がしかもスポーツしたり遊んだりしたり買い物したり美術を見に来たりするような市民活動に非常に近い人が、まあ、十数万人いる、人口も2万弱いる、就業者も2万弱いるみたいな中で、あそこの子ね、入り口を狭めてしまってるっていうのは、うん、どうもこうね、市民の側からするとまあ納得はいかないことも多いかなと思いますよね、
うんうんうん、なるほどね、うん、ちょっと開き方間違えたのかなと、
う
ん、
っていう気はしますね、
まあ、うん、閉じたわけじゃないんで、ね、これからどうしていくかっていうことなんですけど、あ、じゃあまあその中でいろいろ地域の人に開くようなアイデアを考えたりしてきた、
うん、そうですね、
っていう、はい、ところなんですね、うん、はい、で契約はしな、あの、継続契約はしなかったってことですか？
そうですね。まあ、はい、あの、当初、私たちはまあ、非常勤、食卓ということなんで、うんうんうん、1年契約。
1年ごとだったんですね。
だったんですね。ただまあ、僕の、市民活動支援センターにいるときに目標としたのがですね、まあ、一つは、市民活動をですね、どう、やっていくべきなのかということを、まあ、住民と一緒にまあ考えていきたいということが一つだったんですけど、うん、もう一つは、那覇市が進めている共同が一体どういうものなのかということを、行政内部に入ることによってですね、うんうん、知りたいなということがあって、うんうん、で、三つ目は、まあ、那覇市の仕事の仕方ですね。那覇市職員の皆さんが、まあ、どういう仕事の仕方を、うんうん、されているのか、僕は行政の仕事をしたことがないから、やっぱりずっと民間で来ましたから。
そうか、大学の先生は行政職員じゃないですね、
うん、そうですね、で、うん、その前は長く新聞社におりましたので、ね、やっぱり民間の人間なので、うん、一体この行政、特に地域活動であるとかね、うん、あの防災であるとか、うん、あの社会福祉をやってる中で行政と一緒にやることは多いんだけども、うん、行政の人たちのその仕事に対するマネジメントはどうなってるのかっていうのはよくわからないところがあったんで、それもしっかり見たいなと思って、まあ1年間しっかり見ていこうと思ったんですね。
なるほど。うん、じゃあその感想も聞きたいんですが、はいはい、まずはどんな体制で働かれてたんですかね。
そうですね。週4日、はい。
週4日。
ですね。うん、まあこれ規定があるんで週4日。働いてたんですけども、
夜8時間労働、
うん、そうですね、うん、はい、で、まあ相談員という形だったんですけども、うん、まあ相談員っていうのはそもそもなんやねんみたいな感じで、うん、いや、そもそも相談員っていうのはこれちょっとあへんのちゃうかなと思ったんですね、うんうんうん、で、与えられた席もその事務室の奥の一番奥の席で、うんうん、私何かこういう市民活動のことでお聞きしたいんですけどって、そういうやってくる人がいちいちそこにね、うんうん、相談しに来るかなと思うわけですね。
1年勤めて何人ぐらいのその直接の団体、うんうん、 の方々の相談を受けたん
ですか？これはね、今お話をしたみたいに、うん、待ち受けモードでは誰も来ないんですよね。うん、だからもうむしろ、その情報コーナーに一人陣取って、そこにもうどっかり座って、はい、まあそこに来る人とまあおしゃべりをしたり、うん、あるいは時々ですね、あんた相談あり、あるんじゃないのみたいな感じで、ちょっとこうね、ナンパをしたりしてですね。
客引きしてた。
そうそうそうですね。そういうようなことをやって、まあ本当はそうなんですよね。情報見てる人も何か聞きたいんだけど、その聞きたいこと自体が何かちょっと整理つかないみたいな。言
葉になってないことが多いです
ね。確かに、
うん。それをうまく引っ張ってあげて、聞いてあげて、あ、じゃあこういうことしたらいいんじゃないですか、とかいう話とか、いろいろ一緒にやってきたんですけども、大体僕が、そうですね、1年間で、大体12ヶ月ですからね、うん、まあ150から200ぐらいはあったと思いますね。そうやって、もう本当にその、施設内の中で声をかけていく。あるいはまあ声かけられることも多いわけですよね。うんうんうん、その事務室の奥に座ってると、かけられない声も、情報コーナーの中に座ってると、まあ声かけてくれる人もいるし、うんうんうん、まあ自分から、うんうん、他の会合に出てったり、あるいは、まあいろいろ社会福祉協議会とかに出かけていって、うん、まあ話しかけたりすることによって、まあ、出てきた相談、あるいはまあ情報、提供ですかね。相談というよりむしろ情報共有して、じゃあ一緒にどうするか考えましょうみたいなことが多いんです。うん、それがまあ大体200件ぐらいあったと思いますね。
なるほど。うん、そうか。なかなか来てくれないからね。
う
ん、それで。
そうそうそう。ただ待ってるだけだったら多分ね、月1件も来ないですね。
マジですか。
電話でまあ時々あるかなっていう感じですけどね。まあ電話入れて大体月1とか2とかそんなんじゃないですかね。
稲垣さんのような相談員は何人いらっしゃったんですか？
一人ですね。僕は一人ね。はい。
あとは、じゃあどういう役割の人が何人ぐらい？あ
とは、男子民活動支援センターだけで言うと、市の正規職員が4人ですね。
あ、なるほど、うん。じゃあ市から来ていらっしゃる方が4人いて。
うん、そうですね。それから、学生アルバイトが2人ですね。うん、それともう一つ、うんうん、まあ、僕を補佐するような形で、うん、支援してくれる、うん、これも前嘱託契約の、人が1人という感じですね。だから正規職員が4人と非常勤が4人という感じですね。うんうんうん、
で1人が稲垣さんと、うん、まあ、同僚というかサポートをしてくれる人 で、ね、はい、でね、バイトの方がいて、はい、市の方がいると、はい、でその方々は先ほどの印刷機だったりのレンタルだったり、
そういう窓口業務
だったり、うんですね、そういう業務をしていたってことなんですね。
は
い、
あとはまあ全体のこの施設の運営管理とかね、うん、そんなところだったりとかね、うんうんうん、あとまあ口座の、この調整というのかね、うんうんうん、企画をやってまあ実施していく、それとまあ共同大学院とかね、共同大学っていうのをやってるのが3階がやってたんですけども、はい、 そこがまあ2階を使ってやるので、うん、まあ、そこと連携してやるようなことも職員さんはされてるという、そんな感じですね。うんうん、
天仏にあった頃の、NPO 活動支援センターってもっとたくさんお客さんがいたようなイメージがあるんですけど、うんうん、
やっぱりにぎわいのね、あるところにこういう施設があると、うん、まあ天仏館も少しね、セットバックされてて入りにくいところであったけども、うんうんうん、ただなんか面白そうなことあるなと思って、用事もないけども来てくれる人はたくさんいらっしゃって、うんうんうん、そういう人が実は市民活動につながること多かったんですよね。うんうん、
私も用もなく行ってました。
ね、行きますよね。なんかちょっと気になってる人たちはね、
面白いチラシとかイベントとかないかなって言って、
ね、うん、ね、県外の方も結構来られたりとかねして、まあつまりついでで来る人多いですよね。うんうん、市場でやったり。まあ、国際通りに用事があったりしてくる人がついでに来る、うん、でも今のところはついでで来ようにもね、なかなかこう、うまくいかないところが、ね、ありますよね。
都心機能とかとしては、うん、新都心の方がすごい優れてる気がするんですけど、そうですよね、観光地の、ね、うん、真ん中にあるよりは。
そうですよね。
そうか、なるほど。それで名前も NPO っていう具体的なところから、うんうん、はい、ちょっとかなり、うん、ふわっとしたというか、うん、広めに取ったっていうこと
でも、まあ、これはいいことだったと思いますね。うんうんうん、やっぱり NPO 自体がなかなかこうね、うん、浸透したといっても年配の方とかもう一つよくわからなかったりしますね。うんうん、子供たちも何か敷居があるかなというふうに感じてしまうけども、うん、もうちょっとそういう意味で敷居は下がった
とか、それ自体のネーミングの変更っていうのは良かったなということなんですかね。良かったと思いますけどね。うんうんうん、なるほど。うん、そっか。じゃあ、この1年での、総括をすると、うんうん、やっぱり、もっとリーチをしたかった。
そうですね。うん、まず、その行政の、うん、 仕事の文化というものがですね、うん、なかなかその市民活動支援とマッチしないなっていうのが、うん、まあ、正直1年しっかり見てきて思ったとこですね。
どのあたりが、
うん、例えばですね、PDCA という言葉があるじゃないですか。
あります、はい、
つまりプラン立てて、うん、まあ、実行ドゥしてですよね。そしてチェックですね、検証して次のアクションということがあります、ね、うんうん、ところがこの機能がなかなかないんですね。これちょっとびっくりしたんですよ、行政に入ってね。例えば一つの講座をやるとしますよね、うん、その講座っていうのは、予算上この講座をやるというふうに決めたので、うん、まあ、やることが目的化してしまうんですよね、うん、そうすると別にやったらもうそれで検証もしないし、そもそもその講座は何のためにやるのかというプランの部分も非常に甘くなるんですよね。やることが目的になる、で検証もないので、うん、結局次のアクションにもつながらないんですよね、うん、でこれがまあ、僕も何回か関わってやった中で、まあ、僕はどっちかってフォロー側だったので、うん、まあ、講座を、まあ、職員の方がまあ作られて、うん、まあ、それを聞いてですね、まあ、僕はこうフォローする形でまあ入ったりはしたんですけどもね、いくつか点、まあ、ちょっと僕らからすると、まあ、こんなんでいいかなみたいな話はあったんですよね。例えば一つの大きな講座をやったんですけども、うん、それやるだけじゃやっぱりもったいないし、うん、その有名な人を県外から呼ぶんですね、
はい、
でそのだけのお金かけるんだったら、うん、事前学習を市民とやってきちんとその人が喋るような内容に対して理解した上で、うん、活発なね、うん、意見交換をやる場にするのが市民活動の支援じゃないでしょうかって話をしたんですね、うんうんうん、つまり普通の公民館である講座だったら別に、教育講座だったらまあ聞き流していいかもわからんけども、ここは市民活動支援センターなんで、やっぱり市民活動につながることがまあ目標であるべきだと思ったので、まあそういう事前勉強会僕がこういろいろ言って、2回やったんですね。でまあ、その後はもう、まあ、ある程度まあお任せをするという感じだったんですけども、実際にまあ本番の講座もありました。で、その後、どうするのかなと思ってたんですけども、結局何もなくてですね、その講座がどうだったのかっていう、どうこれが活かされるのか、それから、まあその事前に一緒に何かを考えた市民ともう一遍対話をしていって、まあ、新たなその市民活動の担い手作りを、まあ、やっていく大きなチャンスだったんですけども、うんうんうん、そこをやれる人がいないんですよね。
なるほどね、うん。前の年度でやることはもう決まっていると。うんうん、そうすると、この、ある、うん、演者というか、講師の方をこの日に抑えるっていうことは、もちろんやるんだけど、それに至るまでの市民活動の定義と目標と、みたいなものが、ちゃんとくっついていないと。
そうですね。つまりその講座自体の何をゴールにする、何を達成するためにこの講座をやるのかということと、うん、まあそもそもは市民活動支援センターが一体何をするところなのかという理念も、実は想定され、設定されてないっていうのがあったんですね。それはもうとても僕らも最初からですね、いつこの市民活動支援センターの目標設定はするんですかということをずっと言い続けてきたんだけど、うん、結局1年間かけてその目標は設定されなかったんですね。
そうか、目標設定というよりは前の年に決まった行事をしっかりこなしていくということ、ね、
予算上に予算上
乗ってること
乗ってるものをやるだけで、それ以外のことはやらないというのがね、まあ、非常に僕ら的に見るとそのカルチャーショックだと。これが市民市役所の文化なのかっていうものをすごくね、ちょっとショックだったです
ね。なるほどね。ここがじゃあちょっとストレスだったのかなと。
ストレス。まあでも僕ら的には勉強だ。あ、逆に役所の文化もいろいろあってですね。まあいろいろ県内にも自治体があって、いろんな自治体と僕らもこうつながっていて、市民共同に関するですね、推進協議会なんかいくつか入ってるんです。呼んでいただいてね。で、そういったところとのいい比較にもなりましたしね。
なるほど。
だからまあ、こういうな橋の今の体制っていうのをまあ、今後どうやって、うん、で、市民協議会とか市民のそういう団体とかもね、あってそこともつながってるので、まあ、どうやってこれをですね、もう一度やっぱり考え直していくのかという、まあ、そういう直の情報をね、いただけて、それをまあ、市民に伝えていくことがまあ、できるのかなという感じはしましたですね。
なるほど。今回はちょっとね、一部かしか聞けなかったんですけど、こういう総括は耳の痛い話も少々あるんですけど、やっておいた方がいいですね。
そうですね。
じゃあ次回は、まあその共同プラザのあり方と、まあそもそも共同ってどういうものかっていうことをもう一回踏ん張ってですね、お話をするということで進めていこうかなと思います。ということで次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。